ッドキャスト2021年6月10日の17時35分です。まあなんか1週間ぐらいか2週間ぐらいか毎日朝と昼をバナナにしていたらですね、ついぞなんかバナナの香水かなんかかけてるのっていうぐらい体臭がバナナっぽくなってしまいました。いやー、喜んでいいのかな、悲しんだらいいのか。そのうち僕のあだ名がゴリラになる日も遠くなそうですね。今回のお話はですね、以前僕が暗記で音階、音程どっちだろうなっていうものを暗記できないのかという話をしたんですね。で、今回はそれの続きになります。はい。まあおそらくタイトルにもあるでしょうけれども、和音、そしてリズムっていうものが全くわからんという話なんですね。これ非常に大きな問題ですね。まあこれ以前僕がこの暗記でそもそもドレミファソラシドというものを暗記できるのかどうかっていうものを実験として始めるというのが一番ベースとしてあったわけですけれど、ですね、それ自体についてはですね、成功はしました。はい、ドレミファソラシド。あ、これドだな。ドレミファソラシドっていうのは、何度か、覚えることはできました。ただ、よく聞く音楽とか、まあ、例えばゲームのミュージックだったり、歌だったりっていうものって、それらが単一で音を出してるわけじゃないじゃないですか。同じ時間に、同位相でというか、なんというか。そうですよね。だって皆さん、ピアノ一本一本、指、人差し指で一本一本、ポンポンポンポン押してるわけじゃないですよね。同時に何本かの指で、同時に同じ音を出してますよね。そうなんですよ。今僕は一個一個の音を個別に、まあ、認識できるようになりました。で、その音がどの音かっていうのを紐付けができるようになりました。じゃあ、それが一度になるとどうなるのか。それをね、僕はね、全く考えていなかったんだよな。めっちゃ困った。めっちゃ困ったよ。まあ、そういうわけでして、今現状どん詰まりです。もう一本目でどん詰まったよっていうね。っていうことなんですよ。まあ一応、その解決策としては、まあその和音、まあ言ってしまったら、これとこれとこれ、コードと言われるものなのかな？一個ずつまた拾い上げて暗記していくという途方もなく労力のかかることを考えついては見たんだけれど、まあ一応それもやってみてはいるんですよ。効果が出るのが全くいつになるのかわかんないし、あれなんだけど、やってみてはいるんですけど、まあそもそもその、全部まだ入れられてないんだけどね。まあそういう和音、でしかもさ、その和音ってさ、その、二つの鍵盤を同時に鳴らすのもあれば、三つ四つを同時に鳴らすのもあれば、八個一個に鳴らすみたいなのもあるじゃない。人間の指って、五本しかない、十本しかないわけでしょ？あ、でもなんか、鍵盤と鍵盤の間でちょうど、その、境目でバーンと押すっていうのができたら、便宜上は二十本押せる？いやー、なんか難しくなってきたぞ。いやー、まあ、まあ、言ってしまったらそういうわけなんですよ。まあ、ほぼ、まあ、途方もない数のものを暗記しなくちゃいけなくなるっていう話なんですね。で、しかも何かしら意味があるものではなく、音階っていう、ただ単に、その音声の、信号と言ったらいいのか、なんて言ったらいいのか、を、しかもですね、僕は先ほども言いましたけれど、音楽関係については、まあ、ムッチムチのムチですよ。さすがにドレミファソラシドはこれはわかりましたよ。ただ、半音上げますね。半音下げますね。さあ、これどれの音ですかってなってくると、途端にわからなくなる。あ、今の半音下げてたんですか？上げてたんですか？比べたらわかるんだけど、それらが独立すると何もわからん。まあ、ドレミファソラシドを覚えるっていうのは、まあ、その、感覚以前の問題じゃないですか。知識として知ることができる、明確な違いがあるじゃないですか。明確な違いを感じれるぐらいじゃないですか。そう、感じるというのが本当にこれ問題で、僕は、その、例えば、どの半を上げます、下げますっていうのが、感じられない可能性が高いわけですよね。感じられないものを、どうやって覚えればいいんですか？っていうことが問題になってきたわけです。そう。暗記の限界ではなくて、感覚の限界っていうのが見えてきましたっていう話なんですね。すいません、これ全然その、考えながら喋ってるんですけれども、自分が今何を言ってるのかわからなくなることもあります。感じれないもの、もしくは感覚としてすごい不確定なものをどうやっ って暗記をするの？そこがね、わからないんだ。そもそも暗記できるものなの？っていうね。そう、まあ、訓練することはできると思います。音階トレーニングっていうものがもうすでにこの世の中には多数見受けられるので、おそらくトレーニングをすれば多少なりとも身につくとは思うんだけれど、さあ、それを音感を得たと言っていいのかっていう堂々巡りが今始まってるんですよね。で、しかも僕はそれをポッドキャストのネタにしようとしてるわけですから、それを僕は言語化しないといけないわけですよね。言語化したいわけですよ。なおさら難しいっていうね、感覚を言語化することの難しさって、まあないですよ。自分だってその感覚を理解できてないことが多いわけだから。で、しかも自分の感覚と自分の考えてることのズレだって大量にあるわけだ。難しい。ということが音感というか、その和音とかそこら辺に関しては言えるんじゃないかなという話です。そして、次からはリズムの話に入ります。僕自身、まあ何度も言いますけれども、ズブの素人です。なので、まあリズムと聞いた瞬間、あれでしょ、リズム天国コールドのあれでしょみたいな。リズム天国系のなんかあれなんでしょ、そういうあれしか出てこないっていうね。っていう感じなんですよ。まあ、不勉強さがね、ただるもんですね。っていうことなので、まあ、一応その、なんだ、まあ、僕の知り合いにはドラムをやっていた方がいらっしゃるわけですよね。で、できればその方に、ご助力を仰ごうかとは思ってるんですけれど、まだ連絡はしてないので、多分このポッドキャストを聞いてビクンってなってるとは思うんですよね。ね。あなたですよ。もしかしたら、こう、今度の鍋で、その話が振られるかもしれませんけれど。はい。わかんねえ。その、感覚がもともとないものを無理やり理解しようとするってすごい大変だよねっていう。ただただ記号だったり、文字列を暗記するんじゃないんだもん、こっちは。感覚を体にし、なんかこう、入れないといけないんだもん。ただ単に暗記するっていうのは、なんか、段違いに難しいなって思ったりはしました。逆に、さっきは和音の話、もともと単発のものを覚えてしまってるので、まあ、なんかこう、これとこれとこれ混ざってないみたいな感じのものが推測が立つ可能性があるんですよ。ただ、リズムに関しては、マジで感覚の問題じゃないか。まあ、覚えるところもあるんだろうけれど、そもそもそれをどうやって暗記に落とし込むかというところも非常に難しい。これはなんちゃらビートですみたいな感じのものを音声で撮って、入れて、で、なんか問題としてできた時に今流れてる音声は何ビートですかっていう感じのものを答えるぐらいしか僕は今思いついてない。という話でした。はい。一旦ここで止めます。はい。そういうわけでですね、まあいろいろ頑張っておりますという結果報告でございました。ドキャスト、またどっかしらでお会いいたしましょう。ではでは。